お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
まやさん、こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いします。
はい、前回はですね、麺類の話をしていただきまして、焼きそばなんかを作っていただきましたけども、今日もそうですかね、麺類ですかね。
そうですね。今日は前回言いましたけど、4種類、だいたいある麺のうち、今日はうどんですとか、ラーメンですとか、まあ皆様が一番知りたいと言っていた麺類をご紹介していこうかなと思っております。
はい、お願いします。
はい。ですね、まず、米粉を使ったライスヌードル、そういうのがまず1種類目と、あとその緑豆とかお豆さんを使った春雨っていうのがあったと思うんですけれども、3種類目が小麦粉とお水を使ったうどんですね。それと今日紹介する4種類目が小麦粉と卵、それと乾水というアルカリ性の水溶液を使った、これがラーメンです。はい、このうどんとラーメンっていう、この種類がですね、一番多分オーストラリアでも見かけると思うんですね。で、まあ大体いろんな形もありますし、これがまた乾麺とその生麺っていうのもあるので、今日はまあこの中からまたそれぞれ2種類ずつぐらいご紹介しようと思ってるんですけど、一番最後にちょっと私のおすすめのスーラータンメン。スーラータンメンの本当に簡単なレシピをご紹介しようかなと思ってます。スーラータンメンは多分今日本でもね、どこの中華レストランでも食べられますし、まずスーラータンっていう、普通にスープとしても飲めますし、ただ家で作るのは難しいなという方がいるので、まあ後ほどちょっとこのあたりも簡単なレシピ、美味しいレシピをご紹介いたします。
はい。
では、麺の種類ですね。先ほど言いましたけれども、小麦粉とお水だけで作るのは日本で言うとうどんです。はい、で、まあこのうどんみたいな麺類がやはりアジア各国でもありまして、その中でもオーストラリアで皆さん多分、専門店的な感じでも見られるのが、刀削麺ですね。刀で削る麺と書いた刀削麺。うん、メルボルンユニバーシティの周りは、ほとんど刀削麺の専門店で埋め尽くされています。
留学生が多いですもんね、
はい。そうなんですよ。やっぱりちょっと留学生が多い地域っていうのもあるんですけど、で、刀削麺っていうのは、その刀で削る麺っていうふうに書くんですけど、もう名の通り、だいたいその中に入ると、シェフの方が、肩に、だいたい生地の塊を担いでいて、で、ほんと、くの字の包丁があるんですけれども、それで削り取るんですね。うん、で、そのまま直接目の前にある熱いお湯の中にポンポンポンポン入れていって、それで出来上がった麺を、だいたい辛いマーラーの麺ですとか、まあ、ちょっとその豚肉などでしっかり煮込んだ醤油タイプのスープ、その中に入れて食べるっていう、本当食感もつるんとしていて、私結構子供もなんですけど好きなんですけど、ちょっと濃いめのスープと一緒に食べるっていうのが刀削麺です。で、同じ小麦粉水で作っても、またちょっと違う種類があって、それが、陽春麺、太陽のように春って書いて麺って書くんですけど、これ陽春麺っていうふうに本当漢字そのままで書いている麺があります。これは結構細麺なんですけれども、大体乾麺と生麺両方のコーナーにあります。で、実はこれ本当にウルワースですとかスーパーにも売られていることがあるので、皆さんなんか分からずにスーッとこう通り越しているかもしれないですけど、もし見つけたら、これは日本で言うと、きしめんですとか、ちょっとうどんですけど、ちょっと平べったい感じのタイプもあるので、普通に茹でて、冷や麺ですとか、あと、きつねうどんなんかのさらっとした、だしの効いたおうどんと食べられるので、この陽春麺っていうのはもし見つけたら、皆さんぜひトライしてみてください。
そうですね。はい。
はい。で、この陽春麺って実は上海でよく食べられる麺でもありまして、上海では、スープの中に、それを、先ほど言ったように、だしの効いたスープ、まあ、中国の場合はラードとか鶏ガラスープになるんですけど、ほんとその中にこの麺を入れて、ネギだけを入れた、麺、スープ麺っていうのがあるんですね。で、これが結構もう上海の友達も小さい時から食べている麺だそうで、ボックスリルに行くと、この上海ヌードルの専門の店があるので、私はよく行きます。
はい。この陽春麺なんですけど、その色は黄色っぽいんですよね。
いや、これは小麦粉と水でできているので、白色なんですよ。はい。本当に、おうどんですね。おうどんと同じ。で、今、本当に、長尾さんがおっしゃったように、黄色い麺もあるんですね。それが、いわゆる、ラーメン。うん、これは、小麦粉と、卵が入ってます。 で、なのでちょっと色がこう黄色いので、たまになんかイエローヌードルっていうふうに書いてある時もあるんですけれども、まあこれの中で、まず一つ目にこれも、よく見るのが、ホッケンミーっていう、これも本当ウルワスとかのスーパーに多分一番売られてるんじゃないかっていう感じなんですけど、福ですね。福に立てるって書いて、福建。まあ日本語だと福建州とかの福建だと思うんですけど、その福建麺、まあ英語とかね、そういう名前だとホッケンミーっていうふうんですけど、この麺が、大体こう、生麺の方でよく売られてます。これは黄色色で比較的太い麺なので、皆さん日本の焼きそばにで食べたいときは、このホッケンミーを使って作る方も多いですね。ただ、日本の焼きそばよりちょっと太いので、まあ、歯ごたえが細いのがいいっていう方は、ちょっとあんまりって感じなんですけれども、まあ、焼きそばに一番合った麺だと思います。
太すぎるとちょっとその歯ごたえがありすぎるというかですね、手応えがあってあんまり美味しくないような感じがするんですよね。
そうなんですよ。なので日本人はね、ちょっと福建麺で作ってみるんですけど、やっぱりこう日本の焼きそば麺の方にもう一回戻るっていう方も多いと思うんですけど、もうこれ実際シンガポールに行きますと、エビやもやしを入れて焼きそばにしたりですとか、実は日本にもこの福建麺の焼きそばの専門店があるので、まあ意外とこう、だんだん少しずつですけど、日本人にもこう広まっているんじゃないかなと思います。で、次にですね、同じこの先ほど言ったラーメンというか、小麦粉と卵を使った麺類の中に、油麺っていう風なものも、よく見かけます。油麺っていうのは油に麺と書いて、油麺なんですけれども、こちらは結構乾麺のコーナーに多くてですね、まあもう本当に見た目も味も、日本で食べるラーメン、まあ中華そばに一番近い、麺じゃないかなと思っています。実際に、これ私は家に必ず置いていまして、日本のラーメンを食べたい時ももうこれを茹でて、自分でちょっと横で醤油ベースのこう、ラーメンのスープなんかを作っておいて、子供たちも食べますし、実際に茹でて、それをネギ油とお醤油で絡めて食べる混ぜそば。まあ、先ほど汁のあるものも言いましたけど、こちらは汁なしで食べる混ぜそば。これも上海では昔から食べられているラーメンの一つです。はい。で、この湯麺なんですけど、実はこの湯麺を使って、今日ご紹介する、サンラータン麺を作っていこうと思います。皆さんも紹介したら、皆さん湯麺は必ず家に買ってますっていう方が多いので、もし皆さん、他のアジアングローサリーで見つけたら、これをちょっとゲットして、今日の、レシピ、スーラータン麺を作ってみてください。はい。では、レシピをご紹介します。私のスーラータンメンは結構キノコをたっぷり使うので、ヘルシーなんですけれども、材料は皆さん鶏肉ですとか、お豆腐ですとか、自分の好きな具材を入れても大丈夫なので、ちょっと一度作ってみて、皆さん好きな具材も入れてみてください。で、私のレシピをまずご紹介します。湯麺もしくは、中華麺ですね。こちらを4玉ご用意ください。で、えのきや椎茸類。まあ、こちらはえのき大体こう1パックですとか、しいたけも4、5個で1パックなので、まあそういうな、たくさんご用意ください。で、きくらげ。こちらもしあれば、きくらげご用意ください。大体乾燥の状態で 20g です。で、お水で戻して使います。で、人参が1本、溶き卵が2個。中華スープが 1200cc。お醤油が大さじ2。黒酢が大さじ4。で、塩コショウはお好みでご用意ください。水溶き片栗粉が大さじ3。で、最後にラー油ですとか皆様、ちょっと辛くしたかったら自分で、ネギですとかかけてお召し上がりください。で、作り方です。きくらげはですね、水で戻しまして、他のキノコ類と一緒で石突き、硬い部分ですね。あそこを取ります。で、大体手でこうほぐしたり切ったりして食べやすい大きさに準備します。人参は細切りです。鍋をよく熱して、そこの中に大さじ3の油を入れます。まずキノコを炒めます。で、キノコがしんなりしましたら、お醤油を入れて、その後で人参を加え、よく炒めます。で、もしここで鶏肉ですとか、お豆腐を入れたい方は、お豆腐は一番最後がいいんですけれども、鶏肉はこの段階で一緒に炒めてください。で、3番目に中華スープを加えまして、塩コショウで味を整えて、火を止めてから、 水溶き片栗粉をゆっくり入れてとろみをつけます。で、4番目に火を強火にしましたら、溶き卵を回し入れて黒酢を入れて、スープは出来上がりです。もうこの時点でスープは出来上がっているので、このまま召し上がっていくこともできます。で、麺は表示通りにだいたい5分から6分ぐらい、だいたい茹で時間があると思うので、茹でておいて、湯をしっかり切って器に盛り付けたら、先ほどのスープを上からかけて、ネギやラー油など、お好みでかけてお召し上がりください。いかがでしょうか？長尾さん作れますか？
頑張ります。
はい。美味しいので、ぜひ飲んでみてください。
はい、どうもありがとうございました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。